それではここで平庭高原スキー場からのお知らせです。さて、昨年の12月18日にオープンしました平庭高原スキー場、はい、今回もまたスキーシーズンやってまいりました ね、
ちょっとオープン当初は雪がなくてね、あの全面滑走、一部は滑走できたらしいんですけど、全面滑走が、できなかったということなんですが、
だいぶ心配されましたが、
はい、ただあの、ね、先ほどから言ってます通りどっかりと雪が降りましたので、
もういいよっていうぐらいですね、
もう降りすぎぐらい降っちゃったんで、ゲレンデの状況はもうバッチリな
そうです、ね、バッチリだそうで、ね、聞くところによりますと2メートルぐらい雪が降ったとか、
あの平庭近く の、 あの白樺林が、ね、あの、あるんですけどもね、はい、
そうです。
そこがあの、うん、あの八幡平のアスピーテラインみたいになってるっていう、
あ、両脇雪壁ですか、じゃあ
両脇雪の壁が、
まあ、
ドドーンと絶景かな
ですよね、感動しますよね、
アスピーテまで行かなくても雪の壁が見れると、
地元で、
地元で
素晴らしい、
人も呼べますね、
これで呼べる呼べる、観光客バンバン呼べますよ、ね、これで
何の話でしたっけ
雪がいっぱい で、 でその前にあのスキー場オープンして、う
ん、スキー場の話でしたね、すいません、
雪の方は大丈夫という話から、
はい、はい、はい、じゃあもう今シーズン今日でも明日でも、
そうですね、
はい、行って楽しめる、
休みなしで開店しているそうですからね、
ですね。そして雪スノーボーの他にも、今年も例年通り2月12日、はい、今年は土曜日ですね、2月12日土曜日にこの平庭高原スキー場祭り、はい、今年も開催される、ね、ということでございます、
いろんなイベント、催し物、そして最後は花火ですね、
はい、夜の、冬の空に輝く綺麗な花火、はい、この冬の花火が一年中の中でこの空気が一番澄んでいるので、はい、一番綺麗に見えるそうです。
ですね、
そうなんです。ですから毎年毎年お手伝いにお邪魔してますが、はい、この時間になりますとどこからかあちらこちらからね、うん、あの家族連れとあとカップルの皆さんが来て、うん、そしてゲレンデの上にこう花開く冬の花火を満喫するわけですよ。
なるほど、
寒
い中でもね、
そう、
熱々な皆さんがいるわけですね。
そうなんですよ。
でも寒くなればすぐ脇にはあの、お店がいっぱい出てますからね。
実は屋台村と言っても過言ではない、この地元のお母さんたちが、そうそうそうそう、あるいはお父さんたちがね、そうそうそうそう、前の晩から仕込んだ、おそらくあの今回も同じメンバー来てくださると思うんですけども、うんうん、例えば地元の短角牛を使いました煮込み、味噌煮込みで、そうなんですよ、お肉ホロホロになってる、いやいや熱々の、
ですよね、チュッとしますからね、
そうなんです。そして皆さんご存知の豆ぶじ、
山形町の郷土料理ですね、
そうなんです、くるみとあと黒砂糖、ちっちゃいお餅のお団子の中に入って、
小麦団子の中に入っております、
そうです、お醤油の、
はい、
はい、
これあの遠方から来た方にはぜひ食べてもらいたい、
そうなんです、
煮干し出しがすごい効いててね、美味しいんですよ、
そうなんですよ、
よくギフトでね冷凍の豆腐とかあるんですけど、生の豆腐汁を食うと、もっとうまいですよ、
本場の味が
そう
来れば楽しめます、楽しめますよ、
ね、今まで冷凍のやつとか地元でもよくあるんでね食べてたんですけど、生の冷凍しない豆腐の豆腐汁は本当にうまいです、
ね、はい、
ぜひご賞味いただきたい、
そうなんです、そしてやはり本場です、はい、その豆腐そのものを当日売ってることもありますので、はい、
なるほど、
ぜひ足を運んでみてください、あればラッキーですから、
ラッキーですね、
ラッキーです、はい、そして地元 の、 あの青年部会の皆さんが毎年焼きそば、はい、あるいは、はい、焼き鳥、はい、焼き物をこうバンバンと、ね、鉄板で男らしくこうちゃちゃっと
やってるわけですね、
やってるわけなんですよ、惚れるなよ俺にって感じですけどね、あとはあのおにぎりにたくあんにいつも食べてるようなちょっとした美味しいもの、
そうですね、定番のやつから安心するようなもんね、
そうなんです、またねお母ちゃんたちがうまいんですよ、これ上手なんですよ、美味しいですよ、
いいですよね、
その他あの遠方からも焼き鳥屋さんですとか、あとドリンクコーナー、コカ・コーラボトラーズさん、そういった皆さんも毎年毎年協力して来てくださってますので、はい、もうあの屋台一列にずらっと並んでるんですけど、端から順番に制覇していけば、はい、もうあの完璧お腹いっぱい幸せになれると思いますので、どうかこちらもお楽しみに、
はい、あとは ケッツ滑り大会でしたっけか。
そうなんです、3年ほど前から復活しましたね、これは、
なんかやるらしい話を聞いて
やるんですね。
そうなんです、これがですね、選手そのものは小学生から中学生ぐらいまで、まあ、一般もちらっと募集するんですけれども、あの一番上手なのが、あの、まあ、大きな声じゃ言えませんが、この身内関係の おじさまでございまして、ケツ滑り初代チャンピオンってみんなから言われてるんですけどもね、とにかく速い、とにかく距離が伸びる神業ですよ、もう、ケツ滑りってね、はい、もう全国人も乗ってます、ね、
自分のお尻で滑るってことですよね。
そう、自分のお尻で、あれはあの米袋、あるいはあの肥料袋、はい、ちょっと分厚いビニールの大きな袋、ゴミ袋みたいなものを想像していただければいいんですけど、はい、でこれに乗って、あの1枚、本当に1枚です、それにまたがって乗って、はい、用意スタートって坂をガーッと下まで滑り降りる、うん、
ちょっと興味が、
なかなかスリルとサスペンスもございますね、
ちょっと重そうな人の方が距離出そうですけどね。
あ、そうなんですよね、実はだからの大人の方が案外早く走れたりもしてますね。
なるほど、
でもあのちっちゃい小学生、はい、低学年の子どもさんもね、はい、果敢にチャレンジしてまして、男の子もいますけど半分ぐらい去年は確か女の子も、
頑張る、
頑張ってましたよ。いや怖くないのかなと思いながら見てたんですけどもね、結構喜びながらキャッキャッキャッキャッ言いながら、そっちじゃないよーいみたいな、
広いですから ね、
そうなんです。そしてこのほかスノーモービルチューブトレインが、この大きなチューブをスノーモービルにつなぎまして、はい、でグーンとスノーモービルで走り回って遠心力でブーンブーンと、
バナナボードスキー板みたいな感じで、
そうですね、興奮して指までぶつけちゃった。
そうなんです、今ちょっと痛かったんですけどね、
カメラで
映
って
、
ガンガンガンガン、ちょっと痛かった。
小雪さんもここまで興奮する。
そうなんです、小雪も興奮するスノーモービルチューブトレインで、一回でから乗ってみたい。
乗りたいですよね。
乗りたい、本当乗りたい、
運転したいし後ろにも乗りたいしみたいな、
そう、
楽しみですね。
そうなんですよ。あとは毎年恒例と言いますと宝探し大会、はい、ある一定のエリアにこうロープを張りましてね、その敵地内に宝が埋まってますよ、
はい、雪の中に埋まってるんです
ね。そう、埋まってる、毎年毎年あの実行委員の皆さんが頑張ってくれてましてね、心なしか数が増えてるような気がするんですよね。30個ぐらいだったのがあの35個になったり40個になったり50個になったり
宝だらけじゃないですか。
そうなんです、もう子供大喜び。
いいですね、冬休みの思い出にぜひというところですね。
そしてあの日中のメインイベントとしましてはビンゴ大会ですね。
ビンゴ大会、
このビンゴ大会、はい、時間としましても夕方近い結構寒い時間帯になるんですけども、はい、それでも楽しみに毎年毎年参加してくれるそういう皆さんが多くて、時間になるともう特設ステージの前がお客様でびっしりなんですよ。でね、商品いいんですよ。聞きたい、
聞きたい、
聞きたい。
例えば、
はい、
山形特産短角牛生肉、重いんですよ、しかも1キロぐらいある。
ダイレクトンですね。
そう、
生肉
手に入らないでしょ、市場出回ってないですよね。
そうなんですよ、
まあ希少ですよね、
希少なんですよね、ごく一部でしか、
あったりもしますけど、
もうなんだろう、直接これくらい欲しいって言って、で高いお値段覚悟で頼むって感じですからね、
お取り寄せの感覚ですよね、ちょっと特別な、それがビンゴ大会で当たるんです。もう当たった瞬間私が手渡すんですけどもね、はい、あーってよだれがこう出そうに
私のはないんですかね、そう、ちょうだいみたいな、
ちょっと仲良くしようねって感じに
今そこら辺で食べていきませんか、私も手伝うんでみたいな、
平庭山荘によってちょっと寄って焼いていこうよ、
千春で焼いて食べませんかみたいな、
そう言いたくなるぐらいのね、豪華なお肉とですとか、あとはあの時期的にまあバレンタインで近いということで、はい、チョコレートもね結構出てるんですよ。
そうです
ね、
実はバレンタインデーだ、
そうそう、だから チョコレートでこれでゲットしてねカレーをねってこそっと、ね、言いながら渡したりもしますけど
ね。
なるほど、は
い、それからあの各協賛の会社の皆さんが寄せてくださってますマスコットや、はい、あとキャラクターグッズ、うんうん、あとそれから結構ねあの雪ということで、はい、このスノー用品といいますかゴーグルですとか手袋あとはねあのジャンパーが来たりするんですよ。
すごい、いいですね、
だから高川ビンゴ1枚200円侮るなかれというところでね
侮るなかれですよ、
その中でも一番豪華なのは何だと思います。
豪華ですか。
一番の目玉商品豆油肉より上があるんです。
肉より上
豆油、うん、豆油
テレビ
惜しい惜しい
惜しい
近い近くない近くない
豆油ガソリン券
ノノノノ
スキー板とか
お近い近い近い近い
え
近い
え
すごい近い
スノ
ーピンポーン
おー、スノーボード
スノーボードそうなんですよ。
すげえ
スノーボーでございます。
大人用ですか。
大人用です。
あらゆかさん、
あらゆかさ ん,
な
ん
かどうぞ。
今目の色が変わりましたよ。
目の色変わりましたよ。
へーみたいな。さらっと言ってきましたけど。
あの3時過ぎぐらいに200円持ってカードを買ってきていただければ。
うん、わかりました。
はい。そうなんですよ。みんな引き連れて当たったら私のものよみたいな。
そう。
そうなんですね。この前でも私一等賞。別のでもらっちゃってね多分運使い果たし
えいや分かりませんよ。スリーはまだまだ今後はこれから
よ、
なるほどなるほど、すごいですね。
そうでここ何年か見てますとね欲のない子供に当たってる。
いや子供にはまだちょっと大きいんじゃないですか。そう
子供には大きいからあの後ろでお父さんとお母さんが喜んでるっていうそういう状態ね、えみんなが幸せになれるビンゴゲームでございますね。
すげ
え。
そうなんですよ。だから結構ねこれはもう隠れたどころか知る人ぞ知る、は
い、
目玉イベントでございます。
これぜひこれを聞いた方なんか遠くから駆けつけてるんじゃないですか。平井の高原スキー場、祭り、
そうなんです
ね。スキー板狙いで、アスキースノボー狙いで、
まるまる一日楽しめますね、夜まで。
そうなんです、夜まで。ですから結構遠くから来ていただいてるお客様も多くて、ある年は埼玉から来たとか、埼玉あるいはあの関東の方から別なところから来たとか、地元以外のお客様もたくさんいらしてました。
まあね、平庭高原スキー場はもう駐車場も600台ぐらいありますからね。
そうですね、
その点は十分大丈夫ですよね、
そしてこの日はあの行き帰りと久慈駅からバスも出てますので、はい、こちらもぜひ使っていただいて、うん、1日存分に楽しんでいただきたいと思いますので、2月12日土曜日平庭高原スキー場祭り、たくさんの皆様のお越しをお待ちしております。そしてこの平庭高原スキー場ですがイベント目白押しでございます。今紹介しました2月12日の平庭高原スキー場祭りと花火大会、そしてこの他に1月9日から2月27日まで毎週日曜日開催市民スキースノーボード大会もございます。それから同じ期間の毎月第3日曜日にはスキー子どもの日、
スキー子どもの日、
そう、はい、そうなんです。子どもの皆さん、今回 の子どもの日の子どもは小学生以下の皆さんを対象にしてます。そして子どもの日ということで大サービスしちゃいます、はい、いつもでしたら1800円のこのリフト券
1日券
です、はい、これがなんと3分の1の600円でございます。
すごい、これも3分の1ですね。
3分の 1, 分の1半額以下ですよ。半額以下、
もう家族ね、家族5人で子供3人なんかいるところって言ったらもう大助かりですよね。
そうなんです、だいぶ違います。1日リフト券です。土日祝日も OK よ。大抵この週末近くになるとちょっと週末料金で上がったりっていうところもあるみたいですけどね。
お財布にも家族にも優しいと、
はい、そうなんです。
素晴らしいですね。子供だけじゃねえぜと、
そう、お父さんお母さんのこともちゃんと考えてるんだよと、
むしろそれが一番ですよみたいな、
そうそうそうそう
感じですね。
そうなんです。なるほど。最近あのいろいろ暗いニュースが多いんですけど、お財布に優しい嬉しい話題ということで、
そうですね、
はい。 そして平庭高原スキー場といいますと、はい、スノーボードスキーと両方楽しめる、はい、各種いろんなコースがありますね。
はい、いっぱいありますね、はい。昔はこんななかったような気がしたんですけどね。
あ、そうですか、だいぶ増えましたかね、やはりこの地元のこの山の地形を利用した、はい、今ざっと見るだけでも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10コース、
10コースもありますかね。
ありますね、それぞれスノーボードスキー両方初心者から上級者コースまでということで、
ハーフパイプなんかもあるんですよね、確か。
ありますね、
ありますね、ハーフパイプ。ちなみにゆかさんはスキースノーボードどっちをやります？
最近はボードですね。
あ、最近はボード、は
い、小さい頃はスキーをしてましたが、最近でもまたスキーもやりたいなと思っております。母とサイズが同じなので母のを使おうかなと思っております。
はい、いいですね、うん、親子2代で、
うん。
ちなみにカヌカディはどうですか？
はい、私も学生のあたりまではね、たまにやってたんですけど、働き出してからはこの2月ぐらいが結構忙しいシーズンなんで、なかなかスキーには行けないですね。ちっちゃい頃は裏山でねよくスキーやってたんですけどもね。
竹スキー？
竹スキー、まあ、ミニスキーというか竹スキーというかね、やってましたよ。
あの
スピードだけならタリウム負けなかったですよ。
おお、素晴らしい。じゃあそんなカヌカディにぴったりのチャンピオンコースなんていかがでしょうか？ねえ、これはそれこそてっぺん近くから、
はい、
直角行のコースですね。
そうですね、最初急なんですよそこ、
聞いたところによると降りたらすぐツルツルだとか、
リフト降りてすぐのとこがツルツルなんですよ。
わお、
ま、でもそこからそのチャンピオンコースに入ればモフモフしてますんで、新設っていうか、固められてないコースですので、モフモフっていうところを、リズミカルに降りてくれば最高のコースです。
じゃあ慣れた人にはすごく楽しいです、ね。
ここにばっかり行ってるおじさま方をよく見かけますので、
上級者ですね。
はい、上級者の皆さんはやっぱりこっちの方がお好きなようですね。
左にお住まいパウダースノーですからね。
ですね。
そうなんですか。じゃあ私は初心者なので、この中央ゲレンデの初心者コースに滑走距離が550m で、視界が、ね、とても広いコースなんですけども、適度な緩いこの斜面で、
はい、
ビギナーやファミリーにぴったりのコース、
はい、そうですね、
家族で楽しめるコースですよ。そこ一番メインのコースですよね、確か、
一番よく見えるところですね、はい、駐車場にもすぐ近くです。はい、はい、ですね。桃香さんは滑るとすればどの辺行きたいですか？
いや、私はですね、中学生ぐらいまでは、はい、結構スキーをやってて、上級者コースも滑ってましたね。今じゃあちょっとわからないんですけど、
じゃあ試しに行ってみましょうか。まあ、平庭高原スキー場ですと、初心者から子供さんから大人、上級者まで、もうまんべんなく楽しめるコースがたくさんありますから。
コブのコースとかもありますからね、確かね。
コブありますね、
リフトの近くが確かそうだということで、
それこそ上級者コース、
上級者コースチャレンジコースだか、確かが、チャンピオンとはまた別なコースがあるんですよね、でそこが非常にリフトの近くでこうかっこつけて滑るには最高のコースだよっていうことを言ってから聞きますけどね。
俺を見てくれみたいな。
そうそうそう、リフトでこう動いてる人の、
残念ながら顔が見えてるとかっこよく見えますみたいな。
まあ、ゲレンデマジックっていう言葉がありますからね。
ありますね。
山効果がありますね。
そうですね。間違って恋に落ちるんですよね。
あれ間違ってですか？
あれ、あ何か口滑りました、私は。そして一日中楽しめます、この平庭高原スキー場ですが、営業時間、朝9時から夕方の4時まで通常営業ですが、混雑してます、もう盛り上がっちゃってますよという時には夕方4時半まで、リフトの運転の時間もその都度、場内でアナウンスがありますので、はい、どうかそれを、目安にしていただいて、当然今からリフトに乗りますよっていうぐらいの時間帯、はい、そして降りて下まで戻ってこれますよのぐらいまで、ちょっと前倒しで行きますので大丈夫です。もう今から乗りますよ、4時20分ぐらいですよという時に4時半までですというのはありませんから大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です、
はい、親切ですね、
親切です、はい、はい。 そしてアナウンスがない時間帯でも時々有線放送ですとかあとラジオあと BGM も流れますので、ムード雰囲気たっぷりで楽しめます。それでは遠くからお越しのお客様にご案内です。場所です。まず盛岡方面からお越しのお客様、ね、はい、国道281号線を久慈方面にずっと行っていただきまして、そして葛巻町を抜けて、はい、そうしますとまたこう上り坂がございます、はい、ちょうど上り坂上がりきったあたりも平庭高原ですので、はい、あとは看板に沿って見ていただいて、ね、はいはい、ちなみにスキー場は、盛岡方面からのお客様ですと左手側になりますね、はい、そして八戸方面からのお客様は、はい、同じように八戸方面から久慈市内抜けて、はい、281号線を盛岡方面に行っていただきま す, す、ね、冬場ですと車でだいたい30分40分ぐらい見ていただければいいでしょうか ね, いかね、はい、だいたい40分ぐらい見ていただければと思います。同じように白樺林を抜けまして、はい、坂をゆるゆると上がっていきますと右手側に看板が見えてまいります、はい、そしてその他車がないわというお客様も大丈夫、ご安心ください、はい、久慈駅から白樺号に乗っていただいて、はい、そしてスキー場の近くの停留所で降りていただきまして、はい、そしてえっちらおちらとスキー場までお越しいただければ、はい、
ちょっと下り坂歩くんですけどね、
はい、でもいい運動になると思います、
はい、大丈夫ですよ、はい、その前の準備運動にはちょうどいいですね、う
ん、あ、ストレッチにもなりますね、うん、はい、お越しいただいて一日楽しんでください。平庭高原スキー場からのお知らせでした。
山村をおすすめ富士広域ラジオです。
今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページにありますメールまたはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
2月のテーマは雪です。リスナーの皆様、雪にまつわるどんなお話でもよろしいですので教えてくださいね。
雪といえば先ほどのゆかさんのお友達の画像すごかったですね、
はい、やばかったですね、
やばかったですね。
びっくりしました、
ご本人は元気なんですか。
元気です。
あ、それはよかった、はい、
何よりです。
雪と言いますともう昨年のうちからだいぶ、はい、大荒れで、ちょうどクリスマス寒波って周りで言ってましたけど、はいはいはいはい、24、25ちょうどクリスマスイブ、クリスマスの時にも大荒れでした、うん、ちょうどその、はい、大荒れの時に、はい、はい、実は IBC、はい、チャリティーミュージックソン、
お疲れ様でございました。
もうこの第33回になりました。33年間やってるんですね。
すごいですね、
IBC、はい、ラジオチャリティーミュージックソンで今回初めて私小雪が、はい、愛の泉募金箱設置してます、はい、久慈愛の泉山瀬土風館にレポーターとして張り付きまして、はいは
い、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
寒そうでしたよ。
いや、カヌカディがね、何回も何回もちょこちょこ顔出してくれたんですよ。
近くですからね、道なんであそこ、
そう、仕事途中ですがって言ってどうもありがとうございました。それでラジオの力ってすごいですね、はい、あれで、はい、9時でやってます山瀬戸風館ですって何回かレポート入れたんですね。24日は12時から始まりまして、だいたい3回から4回レポートをちょこちょこと入れたんですけども、それを聞いてくれた皆さんが、はい、ラジオ聞きましたよって近くまで来たからって言って、はい、募金箱に募金してくれて、びっくりしたのがですね、実は私久慈市に生まれて約18年って自分で言ってるんですけどもそのちっちゃい時に私が本当に小学校入る前、ちっちゃい時近所に住んでたおばちゃんや同級生のお父さんお母さんがね来てくれたんですよ。そうで、いやー小雪ちゃん久しぶりって、私誰だか分かるって、申し訳ないけど分かんないんですよねでもそれで思い出してくれて、しかも募金に来てくださった、
あったかいお話ですね。
いやいや、今までチャリティーだ募金だっていうのなんか分かってたような気がしたんですけどもね、でも今回本当に大荒れの天気の中でみんなで励まし合いながら、それでラジオを聞いて、そういう方々がたくさん来てくださって、本当に 毎日の1円1円をちょっとずつ貯めて1年間で大きな募金箱いっぱいにして持ってきてくれるって本当にあったかかったですね。もう感動で終わった時に泣きそうになりましたもん。
あの日は風も強かったですからね。
寒かったですね。もう炭火の差し入れが来たり、私の職場の元職場の上司が温かいお茶を持ってきてくれたり、あと山瀬土風館の、はい方からお茶の差し入れをいただいたり、本当周りの方地域の方みんなに支えられたチャリティーミュージックソンでした。
ボランティアの方も結構いらっしゃいましたよね。
そうなんです。ボランティアですから当然こちらからお願いしたわけではなくて全員で来てくれるんですよね。レギュラー陣多かったです。毎年来てますっていう方もたくさんいらして、今年5年目ですという男性の方ですとか、あとは私の電話応対の師匠が私が電話応対コンクールに初めて出た時に教えてくれた当時もしもし教室の電話教室の先生が今ボランティアで来てくださってまして、そうなんです。ですからそういうベテランボランティアの皆さんにいろいろ教えていただきながら頑張れましたね。いい経験でした。
富士小雪ラジオのリスナーの方もいらっしゃったって。
そうなんです。その方が今言いました5年目の方なんですね。で5年続けてボランティア出てなんでって聞いたんですよ、はい、そしたら小学校の時からそういうボランティアには興味があって、ただ両親、はい、ご両親にはそれなんてやめとけよなんてちょっと反対されてたみたいなんですけど、反対を振り切って、はい、来てくれたそうです。
なるほど。
そうそうなんですよね。ここ5年で一番寒かっただろうっておっしゃってました。
そんな過酷な時にお疲れ様でございました。
ありがとうございます。
お疲れ様でございます。
また機会があればこういった仕事にも関わっていきたいなと思ってます、はい、また勉強させてもらえればと思います、
はい、ありがとうございます。はい、リスナーの皆様、テーマは雪ですね。メールの宛先はホームページに記載されていますメールアドレス、かぬか D 直通メールでございますね、そちらまでよろしくお願いいたします。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
次回は2月の10日にアップの予定です。またその収録を2月7日カフェビディブさんで20時から行います。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。
お待ちしてます。
では次回まで
ごきげんよう。